主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスはヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知ったならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちではないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供も家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくていいようにその水をください。イエスが言って、あなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのでは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。あなたがこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られる時、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。さて、その町の多くのサマリア人はこの方が私の行ったことをすべて言い当てましたと証言した女の言葉によってイエスを信じた。そこでこのサマリア人たちはイエスのもとにやってきて、自分たちのところにとどまるようにと頼んだ。イエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではない。私たちは自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからです。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はいわゆるサマリアの女とですね、イエス様との関わりですけれども、非常に印象深いお話だというふうに思います。イエス様が自身がこの旅に疲れてですね、この女の人に水を飲ませてくださいと頼むところから話が始まるわけですけれども、結局イエス様が頼んでたんですけど、途中から 女の人の方がこのイエス様にですね、この乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように、このその水をくださいと。その水というのは何かと言ったら、イエス様が与える水、それはその人のうちで泉となり永遠の命に至る水がこのその人のうちから湧き出てくるような、その水をイエス様が与えてくださるというわけですね。でも彼女はその水をそれまで飲むことができなかったわけですけれども、でなんで彼女ができなかったのか、それはイエス様の質問によってこれ明らかになるんですが、イエスがですね、言ってあなたの夫をここに呼んできなさいとですね、突然この、プライバシーに関わる話に突然なるわけですけど、その中でこの女の人の何ですかね、この問題点とも言えるし、その人の乾いている理由が明らかになるわけですけど、私には夫はいませんと。そうするとイエスが、夫はいませんとはまさにその通りだ、あなたには5人の夫がいたが今連れ添っているのは夫ではないというわけですけど、ここを読むときに本当にこう思うことですが、5人の夫がいたってどんな人だったのかっていうこので6人目の男性と同棲中っていうわけですから、よっぽどモテたのかもしれないけど分からないけど、でも6人の男性と、なんていうんですか、5人の男性と結婚して6人目と同棲してるってことは、どう考えたって幸せではないっていうのはこれは明らかだと思いますけど、非常にこの、その全く分からないんですけど、人数だけのことしか分からないけど、ちょっとかん、普通ならばちょっと泥、ドロドロの人生っていうか、ちょっと尋常じゃないめちゃめちゃな人生だったんではなかろうかなというふうには想像されるわけですけどね。普通はやっぱり、少なくとも1人か2人ぐらいの、普通、カトリックは一応1人のパートナーですけど、やっぱりそれがやっぱり幸せだとは単純にはちょっと思いますけれども。でも彼女はだからこの乾いていたっていうか、この乾きがなんかこう癒されないものをずっとこう抱えていたっていうことは事実でしょう。そこでイエス様と出会うことによって、そしてイエス様が彼女に言うわけですね、霊と真理を持って父を礼拝する時が来ると。聖霊と真実を持って礼拝する生き方、でもそれこそが私たちの内なる心からこの本当にこの永遠の命に至る水が湧き出してくる一つのポイントであろうと思うんですね。でこの女の人はどうだったかというと、霊と真実を持ってどころか霊の反対、やっぱりこのパウロ的に言ったら肉的っていうんですかね、肉の世界にとらわれてて、真実の代わりに嘘偽りの中にとらわれていた生き方だったんでしょう。およそ霊と真実の生き方じゃない、全然違う逆の方向性で苦しんでいたというふうに言えるんじゃないかなと思いますね。それをイエス様が彼女のなんかこのぐじゃぐじゃだった人生を、イエス様と出会うことによってこの聖霊の導きによる真実の生き方を彼女は発見することができたというですね、そういうお話だろうというふうに思うんですが、もちろん少なくとも私はちょっと出会ったことがない5人の男性と結婚した女性に会ったことは一度もないので、1、2回ぐらいは別にあれですけど、こんな女性いたらもう最初から警戒してもうちょっと近寄らない可能性ありますけど、ともかくでも結局こうなんていうんですかね、この振り回されてるってことですよね、この女の人は。それが6人もの男性にこう いろいろ振り回されてた人生だというふうにはまあ言えるでしょう。そしてまあ今日この福音書を読むならば、やはり今ですね、私たち自身がまあ振り回されてないかどうかっていうことをやはりまあ問いかければいいんじゃないかというふうにまあ思うんですよね。まあ、今の問題もコロナウイルスですからけれども、朝から晩までコロナコロナで、このテレビつけてもコロナコロナだし、ネット見てもコロナコロナになって、まあ結局何が何だらよくわからないようになってしまう危険性が、まあこれもあるのもまあ確かじゃない、ないかと思いますね。まあこれはコロナだけでもないですけど、もうね、情報があふれてるわけですよね。あの私たちの現代のことで言うならば、もうスペインがどうなったかとかイタリアがどうなったかってことだってすぐ分かっちゃうから、まあそれで結局こう専門家がもういろいろ出てきて、ああでもないこうでもないって、政治家がああでもないこうでもないっていうふうに、私たちはまあこの6人の男性どころかもういろんなものに私たちはこの振り回されてしまう危険性があるというふうに言えるでしょう。つまり情報のこの渦みたいなものに、まあこの実際のコロナだけじゃなしに、そのコロナから出てくるさまざまなものに、まあ振り回されがちなということもまあ認めなきゃならないでしょうと思いますね。でもこの情報っていう、まあ、情報が多いとかなんとか、この情報ってこと自身がもうどうなのかなということは思うんですよね。情報というのは明らかに英語で言えばインフォメーションですよね。でインフォメーションっていうのはまあ、インフォームが元の形で、もっと言えばフォームなんですよね。もともとの英語というのはフォームって言ったら形なんですよね。だからこの形あるものをなんかこう伝えてるっていうのはインフォメーションのやっぱり意味ですよね。だからそれが写真だったり映像だったり、あるフォームを持って私たちのところに、だからある形があるから私たちはそうだなとか、こういろいろ理解できるわけですよね。まああとはその記事にしても、あるいはデータにしても全部フォームだから、そういうものをまあ受け取るっていうことで、言葉の意味は割とはっきりしてると思うんですけど、問題はその情報っていう方なんですよね。漢字で書いた情報って、でもなんか変な字なんですよ。感情の情に、報告の報って書くんですよね。だからよくよく考えたらインフォメーションじゃないんです。しかも情がついてるっていう、情けがついてるっていうのも考えたらなんか不思議な言葉だということではあるんですよね。ちょっと調べたんです。これ明治時代に作った言葉なんですね。中国で使ってた言葉じゃなくて、日本で作った、もともとはインフォメーションよりインテリジェンスなんですよね。このスパイ活動の話なの、本当はスパイ活動の話のインテリジェンスをどう訳すかっていうことで、当時の人がいろいろ考えて情報って言葉にしたわけですけど、本当はだから敵の様子を探るみたいな言葉だったんですが、まあ、それがなぜかいつの間にかインフォメーションってことになったんですが、でも情報っていう、だからこの情報の情はフォームの話じゃなくて心の問題でしょ。この心がけとか心の置き方どころが、この報いられるってことでしょ。だからで報うってことの一番の方の方は、もともとの意味は刑罰を受けるっていう意味なんで、ね、だからこのなんていうんですかね、このだから実は怖い言葉なんですよ。情報っていう漢字の組み合わせは私たちの心の在り方がなんかこの罰を受けるっていうか、まあ良いことをしたら報いを受けるってことですけどね。だけど考えてみたら、やっぱりこれだけの情報が流れてきたら、フォームのある形を私たちが認識できるよりは心が変に動かされている。だからまさしくこの情報の情の心の動きがもう変な方向にこう振り回されているっていうですね。でそれはまた不思議なことに、この情報のあり方をまた語ってる感じであるっていうか、 単なる情報を得る、単なるインフォメーションを得るだけじゃない話ですよね。もう溢れすぎてるから、だから結局心が振り回されちゃって何か訳のわからない方向に報いが来ちゃうみたいな。で結局このサマリアの女はまあ6人の男性ですけど、結局振り回されているいろんなものに、外からのものにですね、振り回されちゃって、結局その報いが何かって言ったら、霊と真実を見失ってしまっている方向性に結局流されちゃったってお話ですよね。でそれで私たちもそのようにこういう時になればなるほど流されちゃう。まあ、専門家じゃないからわからないわけですよね。ああでもないこうでもないっていうふうに言われて、で客観的なことよりも何か不安になったりとらわれたり、あのいい方じゃない方向に報いを受けるような流れになってしまうっていうことをやっぱ気をつけなきゃならないということですよね。で私たちのこの心の働きの報いを得るところはどこかって言ったら、イエス様に心を合わせるしかないってことですよね。イエス様に心を合わせた時に、その内から本当の意味での喜びや平安のこの泉が、水が湧いてくるのは、だから本当の情報の源はイエス様に合わせるしか本当の意味で整わないというのが、この漢字から言えることではないかと思いますね。そして私たちはまあ信仰者である限り、そこにポイントを置いた時に、まあ振り回されないこのものになるのではないかということですね。ただまあもちろん私たちみんな素人だからわからないんですよ、いろんなことがね。だからまあある程度のガイドラインなり何なりないともちろんダメですが、でも何か自分の心の動きがさえも振り回されてある方向に流されてしまうとしたら、やはりサマリアの女の苦しみに陥ってしまう可能性は、まあ、十分あると。私たちはむしろ情報の源をやっぱりイエス様の心とイエス様の生き方に置いていくときにだけ、霊と真実の道を見出すことができるのではないかということですね。このサマリアの女に導かれた村人たちが、これもね面白いんです。最後に言うんですよ、彼らは女に言ったと、私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではないと。つまりインフォメーションとか情報で受け取ったから信じるわけじゃないって言ってるんですね。私たちは自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからだと、聞いて分かったからだって言ってるんですよね。これが本当の私たちの拠り所だということですよね。まあそれをまあ大事にしましょう。つまりイエス様から聞いてで分かるっていう、まあ、そこに私たちのこの、まあ、こういう時だからこそ余計にこのような、そこから霊と真実の道、聖霊に導かれている真実の道を私たちが探しながら歩むことができるのではないかというふうに思います。サマリアの女が解放されて囚われから、そしてこの村人たちもイエス様から直接聞いて分かったと言える、まあ、それを彼らが出発点としたように、私たちもやはりこの信仰を出発点として、土台としてイエス様の生き方に私たちも合わせてですね、歩めるように、特にこういう時ですからそれを意識して歩んでいきたいと思います。で私たちにもちゃんと霊と真実の道が示されると思いますから、まあ、それを見出し、まあ、それに従って私たちが歩んでいけるようにですね、まあ、心を合わせて祈りたいと思います。